のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今なんか言う人じゃない人がはい言うの今ちゃんと
びっくりしました。びっくりした。
大体はい言うて僕がスタートするんです。
そうそうそう。
まあ、というわけで、まあ、みるみる元気ということで、
はい、
なんかさっきまでまたいつものように打ち合わせは何もせず、わけのわからんアホな話でやたら盛り上がって、今回何を話すか
決めて
なかった
です。いや、今回は決まってます。いつも通りゲストの方を紹介いただければと思います。
あ、はい、じゃあ山下さんのお話というか、
はい、
からいくかね。
そうしましょうかね、はいはい、打ち合わせ通りです
。とりあえず打ち合わせ
してした
ということで、お初にお目にかかるんですけども、
はい、
あの山下さん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
山下さんと、
はい、
あ、そうか、ビリーさんも、まあ、ほんま山下さんや。
山下隆と申します。
山下隆さんの、
はい、
山下隆、山下だけ書くとね、なんか山の下なのになんか高いもんがあるみたいな、なんかどっちやみたいな感じのなんか、紛らしい名前ですね。
はい、すいません。
失礼な初対面なのでね。と、そのお友達の、
はい、あの南部夏って言います。
南部夏、
はい、あの南の部族に夏が来たって書いて南部夏、うんうん、
はあ、美しい名前やな。
みかんの品名みたいですよね。
ヒューガ夏みたいな、
ヒューガ夏みたいな。
で、南部夏さんっていうんですか。
あ、はい、そうですね。
で、その夏っていう、あの季節の夏一文字で夏っていう名前なんですか。
もうほんまにもう季節の夏
夏
一文字
は、はい。で、この時はなっちゃんとか言われて。
あ、そうですね、もう基本的にもう呼び捨てかなっちゃんかどっちか。
あ、呼び捨てかなっちゃんか、へえ。そう、
いやね、
そのまあでも山下さんと、はい、南部さんと、
はい、
が今日来てくれたのは、
はい、
なんかとてもありがたいお話を、
はい、
ありがたいお話、
ありがたいお話、
はい、
どんな話ですか。
ですね、はい、酵素を使った消臭スプレーというのがありまして、それを作ることになりまして。
なるほど。
今消臭スプレーいろんな、まあね、体に良くないだとかいろんな問題があるかと思うんですけど、うんうんうん、それを、まあ、そうじゃないものを自然のもので作りましょうってことで、酵素だけで作った消臭スプレー
なんです。これ
です、ね、そうです、そうです。
ここに現物がある、
はい、これサンプルなんですけど。
サンプル、
はい、
もらっていいやつ。
はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
もらえるもん、病気でもらって
、ね、で広めてください。
でその匂いはあんま何もせえへん。
そうです、そうです、はい、で、それをこう作っていく過程としてクラウドファンディングをやることになりまして、
おうおうおう、
でそれでそれをこう皆さんに知ってもらうために、これからスタートするんですけど、
うん、
知ってもらうためにちょっとお話しさせてもらえたらなっていう感じで、しかもその作ってもらう過程を文明さんのところの、黒船ファームさんでやっていただいて、
うちの障害のね、はい、子らがこういう、例えばラベル貼りとか、
はいはい、
なんか中にコンポするとか、
もうあの作る作業も全部やってもらいます。
あ、そうなんですか、
はい、全部やってもらうことになってね。
そうです、は
い、うちの子らいろんなもんちょこちょこねやらせてもらえて、意外とあの伊勢神宮の、
はい、
お札とかお守りとかあんなのも作ってます。
すごい、
山盛りお札やお守りがあそこに置いてあってね、するとこれご利益あんのかなって、なんか、なんか知らんところで知らんうちに作られてるから、なんか何かが雇ってるような気も若干せんでもないけど、あない山盛り目の当たりにすると不思議な気しますよね。なんかけどあの頃はみんな心はピュアなんで、
はい、
なんかお守り作りしてるのを見てると、あ、なんかすごいこういいなと思って、本当無心になって、
あ、
もう本当延々やってくれるから。
そうですね、いいですね、
いいな。酵素、
そうなんです、そうなんです、
ね、どんな使い道が、あ、今コロナで、
はいはいはい、
確かにね、僕本当ね、なんかちょっとあのよう思うんですよ、どこ行ってもなやで、アルコール消毒せいやのなやの、やたらあるけど、そやけど人間ってやっぱり自分の体を守る常在菌っていうかね、みんな持って生まれたなんか菌って 菌と共にずっと逃げて生きてんのに、ね、何もかも殺菌とか滅菌とか除菌とか、うん、まあねテレビ CM ね、うん、冷静に見とってくださいよ、うん、5つに1つは滅菌除菌系の CM ですよ、うんうんうん、
そうですね、
そんだけ売れてんねやんな思うけど、で僕は意外とあんまりあのアルコール消毒とかって、
はいはい、
果たしてどう、まあね、一応立場上せなあかんから一応してますけど、うん
はい、
あんまり正直はしたくはないんですよね。
そうですね、
僕もそう思ってますね。なんで綺麗にしすぎるから、うん、なんかあの女性でも、まあ、昨日もその話ちょっと話題になったんやけど、あの確かに綺麗はいいことなんでしょうけど、例えばねおしっことかうんちとかでした後のあのウォシュレットなんかも、うんはい、まあ、要は塩素ねカルキの入ったあれで洗うのはいいんだ、綺麗になるからいいんでしょうし、本人も気持ちいいし、僕もうんこした後のウォシュレットかなり趣味みたいになんか7分ぐらいやってますもんね。
それは長い
ちょっと違うと思うちょっと違うと思う
すごい気持ちいい、ね、その7分ぐらいやってる間にね自動で止まるまで大体ずっと座ってるんですよ。
自動で止まるんですね。
あ、止まる、止まる、
ずっとやってると最後自動で止まるんですよ、こいつは永久に座ってるって思うんでしょうね、あの便座がほんでね、でもその7分の間に毎回思うことあるんですよ。これでもね、誰か人に頼んでですよ、例えば山下さんに頼んで、悪いけど山下さんとあんま飛び散らんように俺の肛門にピンポイントで人肌ぐらいの湯をずっと7分当ててくれ言うてやってくれませんよね人に頼んでもそら2000円ぐらい払っても2000円でできるかあんなことって言われますよね。けど彼ら黙っと7分間ずっとですよ、
同じ勢いでね、
勢いで、ここでちょっとターボとか押したら強くなったりね、はいはいはい、マッサージとかやったらワンワンワンワンワンワンとかって縁のあたりまで綺麗にしてくれて、それで拭いた後ね温風までかけてくれる、
温風かけて乾かしてくれますもんね。
こんなありがたいサービスただですもんね。
そうですね、
だから何を
座ってなんで俺座りながらね毎回それ考えてしまう、これ人にやって言うても誰もしてくれんって、でもこの機械はすごいわ思って、うん、それね、あのうんちはええんちゃうかなと思うんですけど、女性のねビデとかって、はい、やっぱりこう外部からのなんかそういうね、うん、あの何か雑菌なりばい菌のそういうものが入ってきた時に自分が持ってる菌がそれをね排除するというか、それと戦うみたいな、そういう常在菌ってあるはずなのに、その塩素の水を当てることによって体内に持ってる菌を逆にきれいにしすぎて死滅させてしまってるがゆえに子宮頸がん増えたんちゃうかみたいな、うん、で子宮頸がん増えたってなったら今度はさ子宮頸がんにならないワクチン打つとか、
はいはいはい、
あんなになってくるとなんかこうなんか化学薬品化学薬品みたいなスパイラルになって、なんかそういうね化学薬品系のスパイラルに陥るぐらいならば天然由来のね自然のものでなんかそういうあのね綺麗にするとか匂いを消すとかみたいなことが活かせれたらというふうに思った商品がなんと今ここにあるじゃないですか。そこの誰が作ったか知らないけどね、素晴らしい。
ありがとうございます。
いやけどコロナがまさにほんまそうですよね。
おっしゃる通りですよね。
いやだってこれこのワクチン打っての話今しても大丈夫、
あ、いいですよ、はい、
いいですよね、うん、僕ね本当、まあ、他にもちょっと今日は山下さんと南部さん以外にもなんか呼んでもいないギャラリーがちょっと
それも全員男性だった
なんですけど、まあ、ちょいちょい来てくれる横井塾長とかもねあのいややっぱり暑いのに塾長暇やったんですもうずっと大黒さんのように笑ってるだけで言葉出てこなくなっていきましたけどけどね塾長実際ねあのワクチンワクチンって確かにまあみんなが打てば集団免疫ってね手に入ったりして収束が近づいてとかってまあ確かにそれも一理やし、なんか国民運動のごとくみたいにねマスコミも言うし政治家も言うしってしてるけど、でも現実今まで体内に入れたことのないちょっと 別の種類のもんを今入れてますよねワクチン、うんうん、けどね、うん、このワクチン打ち始めてね僕らが例えばビリさんもよう知ってるその五円紬大学のね、うん、例えば北海道校でいつもめっちゃね、うん、 活発にいつも撤退してくれたり、すごいいつも動いてくれてる早田区っておってね、それの弟44歳でワクチン打った翌日亡くなったんです、
急死ですやんね。
急死で何も病気も何もなくてめっちゃ元気してて、でまあ医療関係の仕事してたから早めに打たなっちゅう話で44歳ですよ。翌日コロッと。でもう一つ仙台校五円紬の今主催やってるね、二人あのちょっと声がキンキンしてんのね、なんか僕はもうキンキンギャルズって呼んでるんですけど、とてもギャルじゃないんですよ、もうええ年なんですけど、はい、その二人のうちの片っぽの千秋ちゃんって言ってね、千秋ちゃんのいとこもワクチン打ってこの間亡くなったんですね。だって今紬生きてる人間ってコロナであちゃこちゃ止まってるんで、実際今紬動いてるだって全国300人ぐらいですよね、そのうちの二人ですよ。これすごい確率なんですよね。だってあのコロナに感染したとかっていう話もちょこちょこは聞くけど、割合で言ったらワクチンでこんなことになったの方がある意味僕的には割合高いんですよ。
高いですよね。確かに。
そう、僕らめっちゃ怖いなこれと思って。で、ね、高齢者の人って副反応みたいなものも逆に意外と出にくいっていう部分もあるんちゃうかなって。結構あれなくなってる。で僕ね、もう一つやっぱ恐ろしいな思ったのは、その北海道のね、あのそうお兄ちゃんの方が僕らよく知ってますよ、でやっぱおかしいっつってね、で病院にも何べんも何べんもこう言いに行って、でほんまは亡くならはったすぐにね、あの解剖しますかって病院から言われたって、けど解剖するのお金かかるし、それもあちゃこちゃ切り刻まれて、なんかそんな姿親見んのもやっぱりね、なんか悲しいもあるじゃないですか。お金もかかることやし、でね、解剖したところで命戻ってくるわけやないのに、そうええわ言うてせえへんかったって。で後から考えたら、解剖しておけばもしかするとワクチンとか死因の因果関係になってたかもわからんみたいなもんが出たら声を大に言えるのに、もう焼いてもうたから、もう後の祭りになってもうたって。せやけどなんか納得いかんくって、何遍も何遍も何遍も病院にね、やっぱりおかしいと思うんやっちゅうのを言いに行ってたら、何遍かのうちにね、病院側がもう一応病院が認めた死因っていうのはね、大動脈解離、要は太い動脈の血管が裂けるというかね、なんかそこからの大量出血みたいな話で収めようとしてたらしいけど、親族がバーバー言うでしょ、そしたら分かりました、まあ、そこまでご遺族の方があの疑問を感じるようならば、あの病院はもう病院の中でいわば言うたらもう納めとこうとしてたやつを厚生労働省の方に一応報告だけはさせてもらうようにしますって。それで報告された事例が厚労省の発表しているワクチンの影響でもしかするとというような人数に初めてそこでカウントされるんですね。途中で泣き寝入りしてる病院の中で止められてしまってる数何十倍もおるって言われてるんですよね。そう考えたらだいぶ恐ろしいですよね、っていうことも考えるとやっぱり自分で考えなあかんなっていう話ですよね。
自己責任ってやつだ
ね、うん、自分で考えなあかん、やっぱ心の目を持たないかん、それもね、今年ね、今年私中村文明はですね、
はい、
昨年はコロナでえらいこちゃえらいこちゃえらいこちゃって言いながら、なんか海の苦しみからなんか全国土佐回りツアーみたいな、もう少人数でなんか助けてっていうパターンのあれで、あれが去年のメインイベントみたいなもんやったんですけど、今年はなんかせえへんのとこの間からよう言われてたんですけど、よし心の目を養うことやと思って、
ほうほうほう、
ほんでね、僕今年ちょっと秋頃に、いっぺんちょっと全国行脚しようかなと思って、でそれはね、あの盲目の目の見えない、生まれながらね、で目が見えないんだけどすごいピアノと歌が上手で、もう上手なんていう次元じゃないですけど、佐藤ひらりちゃんっていうね、
はい、
もうこれは久しぶりに、ひらりちゃんと一緒に、
はい、
あの熱海で、あの熱海のこう立派な能楽堂でね、まあ、ひらりちゃんのライブと僕のトークとの、それをあの船井総研さん の、あの、まあ、船井幸雄さんの息子さんとかがちょっと船井幸雄記念館っていうやつの5周年記念イベントみたいなやつに、その僕とひらりちゃん呼んでくれて、僕ちょっと久しぶりにひらりちゃんの歌声聞いたんですけど、
はい、
めっ ちゃなんかレベル上がってるし、二十歳になってね、彼女もね、
もう二十歳にな
る、二十歳になったんですよ。ほいでなんか僕中学生ぐらいの頃のひらりちゃんよう追ってたけど、ちょっと2年、1年半ぶりぐらいにこの間二十歳のひらりの声聞いて、もうめっちゃ感動しましたね。で会場の皆さんもうみんなボロボロ泣いてね、もうこんな子が世の中にいるなんてっつって、でそういう佐藤ひらりってもう二十歳ですよ、そういうとこの東京オリンピックパラリンピックもね、君が代を私に歌わせてくれ言うてね、あの小池都知事に直接会いに行ってね、頼みに行くような子なんですよ。
素晴らしいですね。
だけどね、あの子すごいですよ。例えばこう携帯で僕らこうなんかGoogle 先生になんか聞くときとかもね、こう文字打ったり言葉で聞いたり、で普通に返ってくる言葉は普通のスペースであのスピードで聞くじゃないですか。ひらりちゃんせっかちなんでね、普通のスピードで聞いてるとイライラしてくるんですよね。で耳めちゃくちゃいいから、その Google 先生が答えてくれる答える速度をね5倍速ぐらい長いから、もうね横で見てたらすごいですよ。この携帯が話す言葉がね、こうなんです。でも一語一句ひらりちゃん全部聞こえてるんですよ。僕ら全くわからないんですよ。
すごいですね。
でも彼女にとってはそれが普通なんですよ。こうやってね、こうやってね、こう耳の近くに携帯持ってきて、なんか指でなんかちょっとあれなんかを調整してんのかしながらね、何かにって聞いたら、なんとかかんとか、あなた普通の健常者よりかなり早い時間軸で生きてるよねみたいな、同じ答え5分で聞いて理解してる健常者の僕らの5分の1の速さで物事調べてますよ。そう、すごい、あの耳は。でだって小学校の時にあのニューヨークのアポロシアターとかでライブやったりとかもしてるし、もう今彼女は武蔵野音楽大学に、あのいてますけど、あの子多分大学出たら多分めっちゃ大きい音楽プロデュースとかの芸能プロダクションとかもう多分引く手あまたになりますから。今学生時分やし、コロナでやっぱりこう人前でやれない歌えないっていうのがなんかすごくで、一応ね文明さんとコラボでやるのこういうのがすごく私大好き言ってやたら言うてくれるんで、もう思うとこな、ひらりちゃんちょ全国回ろうかいっぺんみたいな。テーマはね、僕それこそあの部屋というかこのホールをね暗転にしてね真っ暗にして、でひらりちゃんのただ真っ暗の中でピアノを弾く歌を歌う、でひらりが小学校の時に作ったね、あの七色の夢っていう歌あるんですよ、七色の夢に向かって歩こうっつってね、でもうサビのとこなんかもね、タンタンタンタンタンタンプチって止まるみたいなね、いやこんな曲聞いたことないわみたいな。で小学校4年生ぐらいの時に作ってる曲なんですけど、でも彼女は黒しかないんですよね。だから黄色も赤もオレンジも何もないのに、人の話の中で自分なりのオレンジのイメージや緑のイメージや、その見えないがゆえに、だけどそのひらりちゃんにね、もっぺんね、もし生まれ変わることできてしたらね、目見えて見える状態で生まれてきたいって聞いたことあるんですけど、その時ね絶対嫌って言いました。絶対生まれ変わっても盲目で生まれてきたい、だってみんな見たくもないものや見なくていいものまで見ながら生きてる健常者のみんながかわいそうに思う。で私は小学校の時からね、算数できんくっても理科の点数悪くってもね、まあひらり目見えんからしゃあないわで許してもらえた。さあ私の何にも学校の成績を気にせずに音楽一本だけでやってきたって。けど目の見えてる子らはね、みんな平均点より A 点取れみたいな親からわーわー言われたりとかしながらね、苦しそうなみんな見てきたから、私は生まれ変わっても盲目で音楽で生きる人生を歩みたいって、もうね感動しました。なんで僕は暗転の真っ暗な中で彼女が歌う七色の夢を聞いてね、みんなのこう目ん玉で見てる視力の目を視力を一瞬奪うことで、みんなで心の目開かせてよって、心の目でこの曲聴いてみたいな。でそれを このコロナの時代でワクチンやのなんやのとかって、ね、いろんな情報を錯綜する中で、なんかテレビ局の誰かの言葉の中生きてたり、うん、SNS で流れてくるような陰謀論の誰かの言葉の中で我がの意見みたいにもの言うてる人いっぱいいるけど、みんな一人一人がオリジナルの心の面を必ず持ってるはずなんやから、そのこの世の中を見渡す眼球で見る世界と心の目で物を見られるというその2つの力を手に入れるきっかけに、その会場にお越しになりませんかみたいなことを、まあ活発に動いてる五円つぶき大学のみんなとかをちょっと頼ってね、で北海道から九州までちょっとこのコロナ禍だからこそやってみたいかなと思って、という僕の宣伝のプロセスが山下さん の, この消臭スプレーの話からいつの間にか黒船カンパニー主催イベントの宣伝になっちゃいましたけど、
もう4分の3終わってしまいました
いい話をありがとうございます、ね、
だけどね、こう自然由来の
そうですね、ね、そういうもので、まあ、ちょっとでも世の中を良くしていきたいなっていうのと、僕の仕事自体がその水をきれいにする仕事をしてました。
あれいいですよね。僕もビリーさんにちょっと聞いただけやけど、はい、この使い捨て回路、
そうですそうです、
がもう冷たくなって、はい、ゴミになるはずの使い捨て回路を、はい、なんか山下さんがうまいこと加工するかなんかして、
そうそうそう、集める仕組みを作って、で今ね全国から延べで7000人ぐらいの方が回路をうちの倉庫に送ってきてくださって、会社さんも100社以上もやってくださってて、でそれをこう加工しまして、中身出して加工して、それをまあいろんなヘドロのあるような汚いところに入れると、ヘドロがどんどんなくなっていって水がきれいになって自然が回復していくってことができるんですね。でそれをこう、
それはすごいプロジェクトですよね。
ありがとうございます。
大阪市民がみんなで協力してみんなで回路を集めて道頓堀入れたらどんなきれいになるかとかね、
めっちゃ水きれいになるやろね、
実験してね、で翌年道頓堀競泳大会とか
最高ですよね。
あんな飛び込むだけでもクソ汚ねえみたいに思われたところはもうみんなガブガブ泳いでね、はい、し始めたらめっちゃ盛り上がるんちゃいます。
そうですね、本当にそういうことどんどんやっていきたいですね、
はい、その回路で水をきれいにしようみたいなやつが山下さんとこの前言ったら、
そうです、
メインプロジェクトみたいな。
そうですそうです。
でこの消臭酵素の消臭スプレーはそれに続く第2弾みたいな。
そうですそうです、ご縁いただいた方が作ってる酵素がありまして、僕一回あの前も去年からクラウドファンディングやりまして、それのリターンでその酵素も出したんですよ。あの人の体にいいってことで、環境を良くするっていうのは人の体も良くするっていうのが含まれてるので、それでやったんですけど、それを使ってこの消臭スプレーを作って、その体にいいもので消臭スプレーができるっていうのを広めていこうということで。
ただ体にはどんなとこ、頭臭いとか言う人も、
もう全然あの薬機法あっていろいろ言えないことあるんですけど、基本的にはどこに使ってもらっても大丈夫ですし、僕あの毎日飲んでます、
体内にいいと見みたいですね。
いいです
すごい腸の調子が良くなる
んで、腸の調子が良くなるんで、
酵素ですもん
ね、はい、そうなんです。
この酵素 の, あの元
お、南部さん、23分18秒にして
出
て
きました。
初めて声を発しましたね南部夏さん、名前言うた以来ずっともう置物みたいになってましたけど、どうぞ喋ってください。
いいですか、
こういう時遠慮せんと喋るタイミングを失うんですよ。
そうなんですよ、入らなかった
ことで、この酵素なんですけど、元をたどればその果物とかの酵素を抽出して作ってるんですよ。本当にもう元をずっとたどっていけばの話なんですけど、なんでもう本当にそもそも体の中に入れても全然大丈夫なもの、普段食べてるものの中に入ってるようなものが入ってて、でそれで匂いが消えるっていうものになってるんですよね。
一緒に2人で、3人で酵素を作ってる工場も見学行って、でお話も聞かせてもらって、で、まあ、素晴らしいなと思って、はい、
いや酵素ってこの間ね、僕ね、誰と喋ってたかな、なんかの先生みたいな人で、どこの誰だか覚えてないですけど、日本人って海苔とか好きじゃないですか、海藻とかね、もずくやとか、あんなもんも含めて、でああいうのってこう要素という一つのこうミネラルを取り入れるわけですけど、これ意外とね、白人というか白色人種の人たちって海苔を消化するための消化酵素っていうのを持ってないんですってね。
そうそうそう
ね、 でも逆を言うと日本人はあの牛乳を消化する酵素をそもそも持ってないんだ、うんうん、
だからお腹壊すんですよ、
ね、だから子供らね、うん、お腹ピーピーになるとか牛乳飲んだらちょっと具合悪くなるとかっていうのはそもそも遺伝的にそういう酵素を持ってないっていうことらしいですね、うんうん、なのであの白色っていうかね白人の人たちはあの海苔を食べたりすると腹が具合悪くなったり戻しても海苔が何も消化されずに戻ってくるとかねあるらしいですね、うん、だから日本人は特にその海のミネラルをなんか日常的に海苔なんかもせやし海藻類なんかもあの要素を入れてることで意外とこのもしかするとコロナの感染者の数や率なんかも欧米に比べたら圧倒的少ないですよね、うん、もしかするとその消化酵素があの人では買ってるかもしれんちゅう話聞いた時へえと思ったんですけどそれの親戚のいとこみたいな話ですねこれ
だいぶ近しい親戚だと思うんですよね、うん、
これあれでしょあのなんか長谷園の味付けのりにかけるとシュッてすると5秒後に海苔が消えてなくなるとかねなんかそんなはずはないと思うんですけど
まあ、一応であの匂いの消えるその原因匂いの出す原因として雑菌が発色したりとか
そうそうですよね
それを抑えることで匂いが出なくなる
なるほどそれなんや
はい
なるほどそれいいっすね
そうなん
ですだから、ね、消臭ってだけ聞くとね、うん、化学の力でこう匂い物質を抑え込むみたいな風にイメージする人おるかもしれんけど、はい、匂いっていうのはそもそもそうなんですよね、はい、雑菌が繁殖することで異臭が漂うんですよねそうです、はい、なんで雑菌撲滅っていう感覚の消臭スプレーなんだとそれが自然由来のものなんだと、は
い、
ね、
はい、
これの宣伝をこんだけしたがためにあれですやっぱそうクラウドファウンディングで興味持ってちょっとあのクラウドファウンディングのお力も貸してねっていうことも言っといた方がいいんですよね
あそうですそうです、ね、クラウドファウンディングもうすぐ始まりますのでまた皆さんに応援していただけたら
応援していただいて資金が集まれば、はい、もっとたくさん作れたり
うちの
黒船ファームの障害者の子らもそれでお仕事が増えたらありがたい話でなんかそのね感謝の連鎖がうまくいくと ね、
そうですね、はい、
どうぞお金の余ってる皆さん方
よろしくお願いします
クラウドファウンディングで、はい、何で調べたらいいんですか
ね、レディフォーもうすぐ出ますねレディフォーで酵素チャンスプレーって入れてもらったら多分出ると思いますお
レディフォーなんとかって何ですか、
ね、レディフォーっていうねクラウドファウンディングのプラットフォームの会社があるんですよ
ああそうなんですね
そこでやらせていただくので、ねはい、
酵素チャン消臭スプレー消臭スプレー
酵素チャンスユニークですね酵素チャンスプレーです酵素ちゃんというもうキャラクターを作りまして
ああこのなんかアニメっぽいね
これね絵本になるんですよ
絵本になる
はい絵本を作ってもらいましてで子供たちにもこう環境についてとか体についてとか健康についてとかこう意識してもらうように子供向けの絵本を作りました
なるほど
はい
これをぜひ
はい、
はい
酵素チャンスプレーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いしますという宣伝をしに来てくれたわけですよね。あの南部さん大丈夫でした。あの
え、何ですか。
さっき自治体喋った27秒ぐらいで。あ
まあ
これは悔しくて寝れんとかないですか。
いやまあそれはもう自分の責任なので次回に生かそうっていう、まあ、あるかわかんないですけど。
始まる前も言うとったんですよ。もうなかなかに僕が喋り出してるところを見てこう。食い入ることは難しいよ、ね、ほとんど喋らず帰ってくる人の方が多いから
喋らんといかに存在感を出すかやからね
頑張ってねって言うてたのにねあんま喋れなかったけど来ていただいたそのクラウドファンディングの話もできたし、
はい、
なんかね台湾の方でちょっと踏み込んだ話もできたから、うん
よ
かったですね、
はい、
よかった
です今日の僕はまあまあ空気が読めてたから
優しさがもう溢れてますね
せっかく来てんのにほんま喋らさんと帰らせてしまうことが多いからですね
ありますよ
ねじゃあもう酵素ちゃんスプレーで、
はい、
もう出口がちょっと見え始めたコロナを乗り切りましょう
はい、はい
強引に締めくくりたいと思います、
はい
お届けしました中村文明と
森と
山下と
南部でした
どうもビリーでございました
すいません
どうもありがとうございました
終わり方の口は消してないのか
瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に